ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。15年くらい前にある学びに出会って、その時に自分の生き方を見つめ直しました。ミッションステートメントって聞いたことありますか？人生の目的だとか、人生ビジョンだとか、何それ固いなって思う人もいるかもしれない。だけどね、自分の人生だから望んだ通りにしたいですよね。幸せになりたいってことです。私が大切にしている言葉、学びの中ではそれを人生理念として教えていただきました。簡単に言うと、生きる土台となる価値観です。私がずっと大切にしている言葉、愛、信念、情熱。愛、自分を愛し、家族を愛し、仲間を愛する、共に幸せを感じる人生を送る。信念、自分の行動にこだわりと責任を持つ、そして達成するまで諦めない。情熱、何事にも一生懸命取り組む。思いが自分の可能性を広げ、現実を作る。で、この間この3つの言葉にさらに2つを追加したいって思ったんです。それは優しさと感謝。優しさは強さ。人間関係が深まり、信頼感が生まれ、支え合う心が育まれる。感謝、心の源。温かくて安らぎがあって、豊かになって、もっともっと元気になる。これからも人生理念大切にしていきます。今月のテーマ、 iPad Air M2 を購入しました。ここから入ります。iPad Air M2 を購入。発売前に予約をして、届いたのは発売が始まってから2日が経った5月17日。 iPad の購入は今回で4代目となります。コンピューターの仕事をしてるってこともあるんだけど、今は亡きスティーブ・ジョブズが大好きで、スティーブ・ジョブズが作った Apple が大好きで、そのアップルが開発した製品が大好き。アップル製品は30年以上使っています。Windows よりも何年も先に進んでいた Mac を初めて使って、それから iPod、もう販売していないですよね。iPad、iPhone、Apple Watch と使って、それぞれを数台買い替えて現在に至っています。なので Apple 製品のヘビーユーザー、おそらく今までに20台から30台は使っていると思います。昔も今も、そしてこれからも Apple 製品を使い続けます。 Apple 製品が素晴らしいのは当たり前だけど、私は製品が入ってる箱、パッケージがとても好きなんです。アップル製品のパッケージはまさに芸術作品。シンプルでスタイリッシュなデザインは物の質の高さを感じさせてくれます。毎回のことなんだけど、箱を開けるその瞬間、プレゼントを開けるようなワクワク感があります。使っている皆さんなら、この気持ち分かっていただけますよね。まず外箱のデザインからして特別感が漂っていて、ミニマリストなデザイン、創始者である スティーブ・ジョブズの美学を継承しているって感じです。開けると内側も同様にシンプルで無駄がない。各コンポーネントがすっきりと並んで、全てが完璧に収まっている。アップルのパッケージは単なる箱ではないんですよね。物を守るためではなくて、開ける楽しみさえも提供してくれています。このパッケージのデザインが物の価値をさらに高めているんですよね。一度使うと離れられない。今回も同様でした。ワクワク感の中で丁寧に箱を開く、そしてゆっくりと本体を取り出して電源を入れる。あ、まだ説明書を読んでいなかった。でも気にしなくていいんです。いつものことね。開封したら即電源を入れる。いつも多少の充電はされているし、のんびり説明書を見るのは嫌いなんで。画面に流れる手順に沿ってタッチする。これだけでセットアップが完了。ついさっきまで使っていたオールド iPad Air が、そこから必要な情報を転送して、ニュー iPad Air がすぐに動き出す。今回の iPad Air 購入目的は2つ。1つ目は M2 チップ搭載、iPad の速さを体感したい。2つ目は動画アプリである Final Cut Pro とかダビンチリゾルブを iPad で使ってみたい。M2 チップ早いですね。ストレスなくいろんなアプリが動いています。そして動画アプリの確認。Final Cut Pro を中心に操作性を確認したんだけど、タッチならではの機能。手書き文字の組み込みね。それもあって使いやすかったです。購入したエアが11インチなんで、動画編集にはちょっと小さいかな。老眼とで色を見分けるのに大変だったけど、それ以外は問題なく使いました。iPhone や iPad などのモバイル端末で撮った動画を iPad の Final Cut Pro で編集する。この環境での即出しはありって感じました。だけど、よりいい編集をするなら Mac で。それは変わらないですね、やっぱり。ペンを使ってのアプリの操作性。これからも試していこうと思います。面白い機能があったらまたお伝えさせていただきます。最近、メタ認知っていう言葉をよく聞きます。メタには高次のという意味があります。上位にあるとか、超えるっていう意味から、自分が認知、考えている、感じていることを客観的に把握するっていうことを言います。認知していることを認知すること、なんだか余計に分からなくなってしまいますよね。メタ認知を高めることで、自分自身を客観的に見ることができます。それによって自分に最適な目標を設定するとか、達成の手段、問題解決能力を上げることができるようになるんです。メタ認知、自分を知るって位置づけてみました。自分を俯瞰する、自分を客観的に見ることで必要なことが見えてきます。自分の考え方のパターン、思考パターンね。そして自分の学び方のパターン、何からどんな風にするか。自分の感じ方のパターン、肯定的、また否定的。自分の決め方のパターン、 即なのかじっくりなのか、自分の行動のパターン、直感で動くのか計画して動くのか、自分を知る、メタ認知することで過去の経験からさまざまなパターンがつかめてきます。自分はどんな人間で、どんな考え方をして、どんな選択をして、どんな行動をとるのか、少しずつ分かってきます。自分のパターンがいつもマイナスへとつながっている、それに気づいたなら次はプラスになるパターンを用意すればいい。そうすれば今よりも人として成長するし、他の人との人間関係も良くなります。悩むことも少なくなるような気がします。逆に自分を知らない、メタ認知能力が低いと成長の機会を逃してしまったり、他人に迷惑をかけてしまったりすることにもつながります。まあ、いずれにしても気づいた時にどう対処するか、その対処方法が大切で、磨くか諦めるか、高めるかスルーするか、それによって大きく変わってしまいます。より深く自分を知る、メタ認知力を高めるってことね。一日を振り返ってみることもその一つだと思います。今日はどんなことがあったか、その時どんな感情だったか、そしてどんな行動をとったか、それを日記に書くのもいいことですよね。自分が感じたことを書き出すことで俯瞰力が高まります。人間だからいいことばかりではないですよね。楽しいこともあれば悲しいこともある。なぜ悲しかったのか、相手の一言が自分に刺さったとしたら、それはなぜだったのか、日記として残すことでそれを読み返すこともできます。読み返すことでパターンを変えることもできるし、自分の変化を知ることもできます。自分を知る、そして気づくこと、そのメリットを3つ考えてみますね。1つ目、感情に振り回されない。自分自身を客観視して感情をコントロールできるようになる。ニュートラルな状態で物事を判断して、いろんなことに対応できるようになります。2つ目、良好な人間関係。相手と自分との違いとか、立場と状況を見ることができる。一時的な感情で人間関係を壊すことがなくなります。その時々の配慮ができることで良好なコミュニケーションを取ることができます。3つ目、成長、変化に目を向ける。自分を知ることによって変えるべきことを自覚できます。考え方であったり行動であったり、より良い自分のイメージができて、そこへ向かっていくことができるようになります。自分を知る、いいことばかりですよね。皆さんはどれくらい自分のことを知っていますか？仕事と遊びをリンクする。楽しむことで生きがいを感じよう。私の会社のコンセプトです。ワークライフバランスとか働き方改革っていう言葉があります。この言葉を勘違いしている人が多いような気がします。仕事は仕事、プライベートはプライベートってね。境界線を引いて、 きっちりと分ける。言ってることは分かります。だけど私は、人生とは仕事プラス遊び、そしてそれを人生イコール仕事イコール遊びにどれだけ近づけるかだと思っています。だからこそ仕事と遊びをリンクする、楽しむことで生きがいを感じよう、ここに焦点を当てたい、そう思って会社のコンセプトにしました。今年の朝の習慣として、松下幸之助、日々の言葉、生きる知恵、仕事のヒントっていう本を読んでいます。日付がついていて、1年間で読み切る名言集。1日あたり1個か2個、全部で699個の名言が1冊の中に入っています。それを毎日手帳に書き写してもいます。先日読んだ名言、仕事をすると疲れが休まるというような境地を多少とも味わえるようになれば本物であろう。たったこれだけの短い文章だけど、人の捉え方はいろいろですよね。もちろんその人のスキル、価値観、ステージ、それらによっても変わってきます。またどの世代の人であるか、それによっても受け取り方は変わってきます。この名言は仕事に対する情熱や充実感の大きさを表しているって感じました。仕事をするってことは精神的にも肉体的にも疲労を伴います。この言葉は仕事自体がエネルギーの源となるっていう考え方を伝えています。仕事をすると疲れが休まる、これはやっている仕事が好きで、で大切なことだって思っているから出てくる言葉。大好きな仕事に没頭するからこそ、日常の疲れ、それが取れて癒されて活力が湧いてくる、そんな状態を表しています。仕事をすることで心地いい疲労感を得て、うまくいったことで達成感をもたらす、それは次へのチャレンジにもつながります。毎日が楽しい、好きなことを好きなだけできる、そしてそんな毎日が繰り返される。あなたは仕事に対して深い愛情とか使命感を持っていますか？仕事を通じて自己実現を果たしていますか？仕事をすると疲れが休まる。残念ながら私はまだこの境地まで行っていないかもしれない。ですが、自分で会社を始めてから28年間、仕事のことを考えない日はないかもしれない。それがいいっていうことではなくて、私にとって大切なんだってこと。仕事っていうのはただの労働ではなくて、自己表現の場であって、自己研鑽の場であって、昨日の自分を超えるために用意されたチャンスの場でもあります。そう思うんです。好きなことを仕事にする、続けていることを好きになる、自分の仕事、やっていることに誇りを持って、自分の能力を最大限に発揮して、これからも楽しく勇気を持ってやっていこうと思います。あなたもあなたのやっている仕事に誇りと勇気を。 私はある意味メモまで話を聞くと必要なことはノートに書き留めます。必要なこと、その範囲って人によって違いますよね。だからどれだけのことをどんな内容で書いているかはご想像にお任せします。かなり昔の話なんだけど、上司に私以上にものすごいメモマの方がいました。今思い出してもその書きっぷりはすごかった。いつでもノートを開いている、いつでもノートに何かしら書いている、そんな感じ。それを見て私のメモってものの概念が変わったような気がします。かなり昔の話。私はリアルでは参加してなかったんだけど、本社で開かれたミーティングでのこと。今のようにズームがあるわけでもなく、かといって人から誰かに聞いた話でもない。音声機器を使ってリアルタイムでミーティングの内容を聞いていたような気がします。まあ、どんな方法だったのか、それは忘れました。社長が何書いてるんだ、あまりにも大きな声だったんで、その声に驚いたことを今でも覚えています。要するに、下を向いて書いてるんじゃない、前を向いて話を聞け、だったんです。確かに重要な話をしている側からすると、こっちを向いて聞け、それもわかります。だけどその方からすれば、大切な話だからこそ必死にメモを取っていたんだと思うんです。多分後で他の人に伝えようとして。どちらが正しいんでしょうか。もちろんどちらはないと思うけど、会社の社長が言ってるんだから、そのタイミングでは社長が正しいっていうことになってしまいますよね。メモを取っていて、多くの社員の前で社長に叱られたのは、メモまである私の上司でした。ビジネスの世界、記録を取るのは今も昔も当たり前。昔だったからノートに手書きでメモを取った。もし今の時代だったら、スマホに録音することも許されるでしょうし、Zoom とかでオンラインミーティングをやって録画して残すこともあるかと思います。思えば昔は理不尽とも思えるようなこといっぱいありました。上司や経営者、社長、上に行くほどワンマンで絶対的な人も多かったです。話を今に戻しますね。私は仕事柄デジタルツールを当たり前のように使っています。追加修正が可能ですし、検索していつでも過去から情報を取り出すことができます。チャット GPT、 これもすごく便利ですよね。最近非常に助かっています。使わなきゃ損、今の時代にデジタルツールはね。だけど私はお話しした通り、メモマでもあります。ノートも用途によって何冊も使い分けています。デジタルツールを使いながらもアナログを併用する、そんなライフスタイルです。ここ数年間万年筆を多用しています。なぜ万年筆なのか、きっかけは万年筆を使って字を書けるようになりたかったから。笑っちゃいますよね。すごく単純なんです。最初はブランドの万年筆を使って書く、そんな風に見た目、ステータス、そんなことを気にして使っていたのかもしれない。だけど今はパイロットの色合い、スケルトンの万年筆がお気に入りです。コンバーターに色雫っていうインクを入れて、6本の万年筆、6色を使っています。 気分によって色を変える。週が変わったので色を変える、そんな使い方をしています。ビジネス文章を書く、プライベートの文章を書く、朝の習慣の中で万年筆を使って書く、夜の習慣の中で万年筆を使って書く、ありのままの事実を書いてみたり、思っていることを正直っていうか主観いっぱいで書いてみたりね。書く、万年筆で。今は大切な私の時間、そして私のアイテムです。私たちの会社には経営理念があって、行動指針があって、それに加えてテンションというものがあります。10個のション、ミッション、ビジョン、ポジション、パッション、モチベーション、デシジョン、アクション、コラボレーション、イノベーション、コミュニケーション。今月は前半の5つをご紹介しますね。ミッション、使命、転職。社会に対する自分の役割を認識する。今の仕事を一生懸命やっていくことが転職につながる。ビジョン、理想像。願望は何か、自分はどうあるべきかを明確にする。理想の姿を現実化するために目的、目標を設定する。ポジション、位置、立場。自分が輝ける場所を探す。そして可能性を広げる。パッション、情熱。必ず成功する。成功するまで諦めない。成功してもおごらない。モチベーション、自発的、積極性。何事にも率先垂範する。そして戦友交絡することにより誰よりも輝く。以上が前半の5つです。自分の使命、ミッションは何か、未来に何を描いているか、ビジョン、自分の輝ける場所はどこか、ポジション、燃えているか、自ら動いているか、パッション、そしてモチベーション。自分の人生、自分の生き方。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。